夏目漱石著門 22-1 家の敷居をまたいだ漱石は己にさえ便然な姿を描いた。彼は過去10日間毎朝頭を冷水で濡らしたなり、いまだかつて櫛の刃を通したことがなかった。ひげは元より剃る糸間を持たなかった。三度とも義堂の行為で白米のかしいだのを食べたには食べたが、副植物といっては菜の煮たのか大根の煮たのくらいなものであった。彼の顔はおのずから青かった。出る前よりも多少思いやつれていた。その上彼は一層案で考え続けに考えた習慣がまだ全く抜けきらなかった。どこかに卵を抱く面取りのような心持ちが残って、頭が平然の通り自由に働かなかった。そのくせ一方では堺のことが気にかかった。堺というよりも、堺のいわゆるアドベンチュアラーとして宗助の耳に響いたその弟と、その弟の友達として彼の胸を騒がした安井の消息が気にかかった。けれども彼は自身に家主の宅へ出向いてそれを聞き正す勇気を持たなかった。間接にそれをお米に問うことはなおできなかった。彼は山にいる間さえ、お米がこの事件について何事も耳にしてくれなければいいがと気遣わない日はなかったくらいである。宗助は年来住み慣れた家の座敷に座って、汽車に乗ると短い道中でも気のせいか疲れるね。留守中に別段変わったことはなかったかい?と聞いた。実際彼は短い汽車旅行にさえ耐えかねる顔つきをしていた。お米はいかな場合にも夫の前に忘れなかった笑顔さえ作りえなかった。と言って、せっかく保養に行った転地先から今帰ってきたばかりの夫に、行かない前より帰って健康が悪くなったらしいとは、気の毒で露骨に話しにくかった。わざと活発に、いくら保養でも、うちへ帰ると少しは気疲れが出るものよ。けれどもあなたはあんまりじじむさいわ。御所だから一休みしたらお湯に行って頭を買って、ひげをすってきてちょうだいと言いながら、わざわざ机の引き出しから小さな鏡を出して見せた。宗助はお米の言葉を聞いて、初めて一層庵の空気を風で払ったような心持ちがした。ひとたび山を出て家へ帰ればやはり元の宗助であった。酒井さんからはその後何とも言ってこないかい?いいえ、何とも。孤独のことも?いいえ。その孤独は図書館へ行って留守だった。宗助は手拭いと石鹸を持って外へ出た。あくる日役所へ出ると、みんなから病気はどうだと聞かれた。中には少し痩せたようですねというものもあった。宗助にはそれが無意識の霊標の意味に聞こえた。再魂譚を読む男はただどうですうまくいきましたかと尋ねた。宗助はこの問いにもだいぶ痛い思いをした。その晩はまたお米と孤独から変わる変わる鎌倉のことを根掘り葉掘り問われた。気楽でしょうね。留守居も何も置かないで出られたらとお米が言った。それで一日いくら出すと置いてくれるんですと孤独が聞いた。鉄砲でも担いで行って漁でもしたら面白かろうとも言った。しかし退屈ね。そんなに寂しくっちゃ。朝から晩まで寝ていらっしゃるわけにもいかないでしょうとお米がまた言った。もう少し滋養物が食えるところでなくっちゃ。やっぱり体に良くないでしょうと孤独がまた言った。宗助はその夜床の中へ入って、明日こそ思い切って、堺へ行って安井の消息をそれとなく聞き正して、もし彼がまだ東京にいて、なおしばしば堺と往復があるようなら、遠くの方へ引っ越してしまおうと考えた。